ここからは我々の好きなドキュメンタリータッチの映画を紹介していきたいと思います。まずペップさんからお願いします。
はい、ね、今回のお題はね、もうほんま悩みました。
難しいですよね。
あ、難しかったですか。
めっちゃ難しい、
ね、お便りこんなにたくさん集まって、皆さんすごいですよ、
うん、で言われてみたら確かにね、はい、メールいただいた作品がどれもこれも、うん、ああなるほどねと、うん、ああそれあったねと、うん、まあ、特に最後のシッキーさんのリンクレーターに関しては、うんうん、しまったと
こんなのがあったか
これ言えるやんみたいな ね、うん、あったのにもかかわらずもう完全に思いつかずでございまして、
うんうんうん、
で僕はもうじゃあもう最初に思いついたやつを言おうと、
はい、
いろいろ考えました。こんなん言うてね、
はい、
こういう視点どやみたいなね感じで言うたろうかしらと思いましたけど、はいはいはい、もうそれも思いつかなかったんで、
一周回って
、うん、もうパッと思いついたやつを言おうということで、
はい、
これはあの吉野さんと被ってますけども、
は
い、大九地区でございます。2009年のアメリカ南アフリカニュージーランドの合作、
はい、
作品でございまして、公開は2010年に公開された作品でございます。111分、 PG12 の作品でございます、
はい、
うん、
ニール・ブロムカンプ監督作品でございまして、
はい、
長編デビューがこの作品なんですね、
う
ん、
へえ。
その後エリジウム・チャッピーと来て、次はエイリアンかなどうかなっていうような話になってるというようなところだと思うんですが、ちょっと最近の事情はあの僕もチェックしてないんであれなんですけど、はい、でこれがですね、まあ、吉野さんもおっしゃってたように、
うん、
非常にドキュメンタリータッチで始まる作品なんですよ、うん、
はい、
でまあ、どんな映画かお二人見てないと思うんで、
はい、
あの解説をちょっと読みますけども、いつも通りキネノートのアプリから引用しますが、突如難民として地球上で暮らすことになったエイリアンと彼らに困惑する人間の姿を描く SF ドラマ、
うん、
監督脚本は本作が長編デビューとなるニール・ブロムカンプ、ロード・オブ・ザ・リングシリーズのピーター・ジャクソンが制作を担当したと、
うん、
有名な話なんですけど、
はい、
YouTube にこれの元ネタになった短編があるんですよ、
はい、
これを監督がまあアップしてて、まあ、最近よくありますよね、はい、そういうあのフックアップというやつですよね、う
ん、はい、
その短編が認められて、
はい、
まあ、ピーター・ジャクソンの目に留まり、
あ、それなんか前のポッドキャストで話してませんでしたっけ。え、違う、
あ、それはまた別の作品で
した、ね、違う
やつか、うん、そういうあの経緯があって、
うん、
で、撮られた作品なんですよ。
なるほど。
でこれもね、実は日本公開がなかなか決まらなくて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから見たいぞ見たいぞというファンの声が結構多くてですね、
は
い、言うてね、まあ、なんとか決まりましてよかったねと、はい、まあ、これしかもアカデミー作品賞にもノミネートされたんで、
はい、
無事に我々も劇場で見ることができましたよということなんですが、解説にある通りですね、エイリアンとに、
うん、
あの地球人が共存する南アフリカの地球、
うん、面白いですね。戦うんじゃないですね、
うん、戦うんじゃないんです、うん、
共存
なんです。ただ、その共存がその大宮地区に、まあ、言うたらアパルトヘイトですよね、
うん、
押し込められるわけですよ、
はい、
エイリアンは当然その人種差別される側のメタファーであるわけですよ、
うんうんうん、
姿も違います、
はい、
もう明らかにエビです姿は
エビをモチーフにして
る、エビをモチーフ、エビです
、はい
はい、
エビですって面白い
見ていただいたら分かるんですけど、
はい、
そのエビさんたちと地球人が、
はい、
じゃあどうやって共存していくのか、うん、あるいはコミュニケーションどう取るのかというようなところを主演をしているシャルト・コプリー、まあ、この方が役所の役人ですよね、
はい、
役所の役人でエイリアンを立ち退きを迫ると、
うん、
こういう役回りなんですよ。人間同士でも立ち退きしてくれとか、
うん、
どうとかっていう話になったら、これなかなか一筋縄ではいかんじゃないですか、はい、
そうですね。
それがこの場、この作品に関して言うと、
はい、
地球人とエイリアンということですから、
うん、
これまあまあ話はなかなかさ前には進まんわけですよ、
うん、
そうこうしとるうちにですね、
はい、
彼はエイリアンの側のある液体をですね、
はい、
顔に付着してしまうわけですよ、
はい、
でそこから彼の運命が大きく変わっていくという話なんですよね、だから途中まではこうフェイクドキュメンタリー風に始まって役人の仕事を淡々とやっているというような話になるんですが、途中からまあギアが変わって劇映画にグッと入っていくわけですね。
なるほど、
まあ、このあたりも非常に作りとして面白いし、
うん、
まあ、作品としても非常にやっぱり娯楽作品として面白い、
うん、
まあ、アカデミーの作品賞にもノミネートされたぐらいですから、
うん、
まあ、もしあのまだ見てない方がいらっしゃったらですね、
う
ん、あの若干宇宙人の描写、エイリアンの描写が、まあ、エビなので、
はい、
若干グロ く思うかもしれませんが、
はい、
甲殻類苦手な方にはお勧めしませんがそうじゃなければちょっと見ていただいたら十分楽しめると思いますね。
なるほど、
はい、エビです。
エビさん、エビ大丈夫ですか？
いや別に食べるのとかは好きですけどそのちょっと動く系が無理かもしれないなっていうのをちょっと思いました ね。
あのなんとなくの絵はこの絵
で、ね、あでもなんかこの看板のねイラストがありますけど、
これでもイラストだから実際に、
いやでもこんなんですよ。
あこんな感じですか？じゃあいけるかな、
う
ん、
でも等身大というかその人間ぐらいの大きさだっていうのをね、ちょっと
子供はちっちゃいし、
あそれなんかちっちゃいのも逆に気持ち悪いですよね。
あとブラジャーしてたりとかね。
あ、そうなんですか。
人間みたいですね。
そうそうそう、そうですよ。
ちょっとこのエビ見たさにね、ちょっと痛くなってきた。
うん、うんうん、ぜひ。ということで、私はですね、大九地区を、うん、
はい、
はい、
もう悩みに悩んだこちらをあのご紹介したいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ではお次はあゆみさんお願いします。
は
い、
私は帰ってきたヒトラー。
お
ですね、ていうかもうこれ難しすぎて、
やっぱり
ドキュメンタリー
あマジですか、
なんです。ドキュメンタリータッチっていうかもう、うん、もはやドキュメンタリーの、
いやまあでも一応劇映画ですからね。
あそっか、うん、地方を、ま、取り入れてる劇映画っていうことで、
はい、
ご紹介したいんですけど、
はい、
これは原作があって、シネマクティフのサイトの方でレビューも書かせていただいたんで、ちょっとそっちの話とも重複するとこあるかもなんですが、
はい、
原作が2012年の作品、
うん、
でそれで映画は2015年の作品ですね。2012年じゃなくてその映画が公開された2014年というのがまあミソなんですけど、
お
のヒトラーがあのインタビューをするという、ね、映像があるんですよね、
うんうん、
なんか街頭インタビューみたいな感じで、
はい
はい、
まあ、例えば今のドイツについてその問題は何だと思いますかみたいな、
はい、
と言って、まあ、賃金だと思いますとか、
うん、
そういう街の人の声がいっぱい聞けたりだとか、あとはそのヒトラーが実際にああいう格好で街を歩いてたら街の人がどういう反応するかっていうのが映像が挟まれてあって、まあ、本当に実際に多分歩いて撮ってはるんやと思うんですけど、
そうなんです、
ね、一緒に写真撮ってくださいとか、
あのゲリラ的に
とか、そうそうそう、うん、
そうそうそうそうそう、であのスマホでなんかカメラでイエーみたいな一緒に写真撮ってたりとか、ヒトラー万歳みたいな言う人がいて
そんなこと言うんや、
うん、でもそれが逆に怖いというか、
うん、
まあ、その帰ってきたヒトラーのその確信をついてるというか、なんて言うんだろう、その、
あ、本当だな、
うん、今のこの2014年にヒトラーがもし街に現れたら、
うん、
人がどういう反応を示すかっていうのがもうまさに現れてて、うん、すごいカリスマ性を持ってるっていうか、
うん、
みんなわーって集まってきて、うん、あすごいって笑ったりとかするわけですよね、
うん、
題名がですね、エアイストビーダダっていうドイツ語なんですけど、これ日本語の本も映画も帰ってきたヒトラーっていう風に訳されてるんですけど、英語で言うと、
うん、
まあ、He's here again みたいな感じなんですよ。
ほうほ
う、
ビーダーっていうのが again みたいな感じなんで、その帰ってきたっていう意味合いじゃないんですよね、
うん、
で本当にヒトラーがまたここにいるみたいな意味合いなんで、本当に現実世界にもしヒトラーが現れたらっていう意味も含まれてると思うんで、
うん、
そういったその恐ろしさみたいなのもあるわけですよ、
なるほど、
この映画には、
うん
うんうん、だから現在の人でもそういうカリスマ性を持った人が現れたらこんな感じになりますよっていうのを提示してて、まさにそれって今のアメリカのトランプとか
うん、
そうじゃないですか、
そうですね、
うんうん、だからすごいこの作品をこの時期に作ってた監督すごいなとかも思いましたけどね、
うん、
なんかね、あのメルケルのことについて言ってたりとか、
うん
うん、もあるんで、まあ、原作との違いとかも本当にこの時撮られた映画って感じがして面白いですね、
うん、
はい、帰ってきたヒトラーをご紹介しました、
まあ、これはね最近の作品なんでご覧になられた方もね、
はい、
多くいらっしゃるとは思いますが、
うん、小説でも読めるんですか？
はい、小説も面白いですよ、全然原作と違います。あ、どっちも
読んだんですね、うん、
先に小説を読んでて、で面白いって言って映画になればいいのにと思って調べたらもう映画が決まってるみたいなことが書いて
ある。おー、なるほど、だいぶ前に読んでた
ね。そうですね、うん、原作は結構前に読んでました、
うん、
あのラストとかも違うので、
お
比べてみるといいと思います。
うん、はい、じゃあマゴジン。
はい、僕はアッバス・キアロスタミ監督のクローズアップっていう作品なんですけれども、
はい、
こちら先ほどお便りで、
うん、
ロンペイさんがダニス・タノビッチ監督の、
はい、
まあ、作品を挙げてて、
そうですね、
まあ、その映画が当事者による再現映画だということをおっしゃってたんですけど、
はい、
こちらの作品もまさにそういう映画になってます。
お
詐欺事件なんですけれども、
うん、
その事件の、まあ、当事者というかそれに関わった人が、演じてますっていうことが、
うん、
もう映画の冒頭にこう文字で、
あ、出るんですね、
こう出て、うん、始まるという作品なんです。まあ、そのロンペイさんが紹介した鉄くず拾いの物語と、
はい、
まあ、少し違う点は、
うん、
このクローズアップはその事件をリアルタイムでも追ってるんですよ。
おお、というと、
だからその詐欺事件が起こってもうすぐこうカメラが飛んでいって事件をこう撮ってると、
へ、
この反射神経の良さがもう素晴らしいですよね。
うんうん、
そのシーンによるよっては本当にドキュメンタリーと、ね、
うん、
言えるんで、これをタッチというよりももうドキュメンタリー映画やと、
うん
う
ん、
いう人もひょっとしたらいるかもしれないです。
ああ、なるほどね。
はい。で、まあ、どういう作品かというと、
はい、
まあ、イラン映画なんですけれども、
うん、
ある男が、まあ、自分は映画監督やとこう名乗ってですね、
うん、
映画好きの一家の、まあ、家にこう入ってて、
うん、
で映画制作のこう話を持ちかけてるという、
うん、
まあ、話なんですね。でその映画監督の名前がモフセン・マフマルバフっていうこれまた言いにくい名前ですけど、
言いにくいですね。
このモフセン・マルフ・マルバフはもうめちゃくちゃ有名な今では、ね、うん、監督で、
あ、実在する監督あ
の、はい、の名前をこう自分で言うて
るんですよ。なってるってことね、
は
い、でもまあ1990年の作品なので、
うん、
まあ、ネットも発達してないじゃないですか。
そうですね。
でまあ映画監督っていう、まあ、裏側のまあ人なので、
はい、
まあ、そのイランのこう国民にも そこまで顔が知れ渡ってないっていうところで、
うん、
まあ、そういう詐欺が成立してるんですけれども、
うん、
まあ、そんな嘘ってすぐバレちゃいますよね。
うん、
で、まあ、その、マフマルバフの顔をしている、まあ、友人というか、まあ、知人がその一家のところに来て、
うん、
まあ、すぐこう詐欺だっていうことがこうバレてしまうんですけれども、
う
ん、で、まあ、そこからまあ告訴されまして、
うん、
こう法廷にこうシーンが映るんですよ。
うん、
でその法廷のシーンにもあのカメラが回ってて、
うん、
そこはおそらくなんですけど本当にドキュメンタリーというか、
へー、
はい、
撮っていいんですね。
おそらくっていう、まあ、ことにはなってしまうんですけど、うん、カメラも結構フィックスで、
うん、
ずっと延々とこう長回ししてる感じだったので、
うん、
おそらくこれは完全にドキュメンタリーなのではないかなと思ってるんですけど、
うん、
で、まあ、その、まあ、論点というか、
はい、
そのなぜあの映画監督と偽って、
うん、
たのか
って、詐欺を働こうとしたのか
っていうね、
うん、
ところが、まあ、まあ、法廷の、
うん、
まあ、議論の軸にはなってくるんですけど、
う
ん、男の人がこう独白するんですよ、
う
ん、
男の人というのはその
犯人、その犯人が、
うん、
その喋りを聞いてるとこうどうやらそんな悪いやつじゃないぞっていうことがこうだんだん分かってくるんですよ。でそのまあ主張を聞いてますと、
うん、
まあ、自分はすごい映画が好きやと、
うん、おうおう、はいはい、
で、まあ、すごい恵まれない、まあ、環境で生まれ育って、
うん、
仕事もないような、
うん、
貧しい生活をしていると。
はい、
でそういう時にそのマフマルバフのサイクリストという作品であって、
うん、
その作品はまあ僕見てないんですけど、
はい、
貧しい側のこう権利をこう主張した、まあ、映画で、それにすごい勇気をもらったっていうことをまあつらつら喋ったりしてて、映画にすごい助けられてきた男の人だっていうことが分かってくるんですよね。
なるほど。
まあ、詐欺を働いてその侵入してた一家は結構裕福な家やったんで、
ね、うん、
まあ、その金品とかを盗もうとしたんじゃないかみたいな疑いをかけられてたんですけど、
うん、
どうやらそんな男じゃないぞっていうことがこう徐々に分かってくるという、うん、はい、作品なんです。
うん、
で、まあ、最後のオチとしましては、
はい、
マフマルバ監督とご対面ですよね。
おへ
るんですよ。それでまあ、
そう言っちゃっていいんですかこれ、ネタバレ、まあ、大丈夫ですか。
ネタバレですじゃネタバレなんですけど
ネタバレしますってあらかじめ言うといてもらう。
あ、そうですね、
急にここで
でそのマフマウバフとその一家のところに謝りに一緒に行くんですよ、うん、
へ
ー、そのシーンがめちゃくちゃ最高で、
へ
あのバイクでこう二血して、う
ん、その二血で行くんですか、
行くんですけどそのね絵がすごい父親と息子みたいな感じで微笑ましくて、
うん、
まあ、ちょっとほろっとも来ちゃうんですけどね、詐欺働いた男の人も泣いてて二度としませんみたいなマフマウバフはよしよしみたいな感じの、まあ、最終的にはこう、ね、ユーモラスに、うん、まあ、描いてる作品なんですよね。
それってどっからがドキュメンタリーじゃないとこなんですか？なんか話聞いてると全編ドキュメンタリーのような気がするんですけど、
ね、その男の人がその詐欺を働いた男の人がどのようにその一家にこう話をこう持ちかけて家に上がったかっていうところは再現なんですよね。
あ、はい、
だからその、まあ、時系列で描かれてるんかな作品は、なんですけどある部分は再現で、ある部分は、うん、まあ、ドキュメンタリ ー、
あー、なるほど、
これすごい面白かったですよ。
へ、
そのアッバス・キアロスタミっていう監督が実は昨年亡くなりまして、
はい、
でその追悼上映がこう全国各地であって、うんうん、そこで僕見たんですけど、
う
ん、はい、めちゃくちゃ良かったですね。ひょっとしたら見る機会がない作品なんかもしれないですけど、ま
あ、DVD とかになってるんですかね、
あるのかな、梅田の蔦屋さん
まだ梅田の蔦屋です、
うん、
あるでしょ梅田の蔦屋だったら、うん、知らんけど
いやちょっとそのね男の人チラシが実は僕も家に偶然あって、
あ、そうですか、見てください、はい、
映画好きのちょっと友人がチラシをガバッとくれたんです、そのチラシの中に混ざってあって、
あ、すごい、
彼です、
彼が詐欺を働いた、
そう、
へ
え、
面白いんが結構マフマルバフに似てるっていうね、
あ、似てるんですか、
そうなんです
ね、
はい、
映画愛がもうこう炸裂してるんで、うん、
へえ、
ちょっとでもその現実と公虚構の、ね、線引きが曖昧になってしまうって、
うん、
映画好きの僕らからしてもちょっと、うん、まあ、身に覚えのある話というか、僕たちのなんか行く先というか
詐欺がが
その男の人だと思うんです
けど、ああ、なるほどね、
僕らもなんか今の自分ではない何かをこう夢見て映画を見てるような部分あるじゃないですか、
まあね、
っていうところがごっちゃになっちゃった青年なんですよね。
いいですね、
だからその映画愛にあふれた作品として、
はい、
ね、映画好きの皆さんはぜひ、
うん、
一度は見ていただきたいなと思います。
キアロスタミの最高傑作って書いてますもんね、チラシ、
チラシにね、
いいですね、クローズアップ、
クローズアップ、
はい、
です。
まあぜひとも、はい、またあの、うん、見てないリストに、
はい、はい、そうです見てないリスト
がどんどん溜まっていく、
ね、やばいですね見てないリストがもう破裂しますが、
はい、次回の、トークテーマをお知らせしたいと思います、
はい、
次回のテーマはあなたの今更見ていないと言えない作品は映画は、
はい、
です。
いきなりですね、
はい、
はい、
もう今日ね、
はい、
エレファントが
散々あのお便りのところで話しましたけど、
はい、
エレファントとかね、
うん、うん、
こうめちゃくちゃ有名な作品やけど実は見てない
んで、見てないとかね、
ちょっと今更言えないですよっていう作品を ね、
たくさんありますけど、
まあ、見てない作品はめちゃくちゃありますよ、
はい、
それは誰でもね、うん、誰しもめちゃくちゃあると思いますけども、その中でも究極恥ずかしいってやつですよね、
うんうん、
あ、
このビッグタイトルを見てないとはよう言わん、
そう、
めっちゃある、どうしよう、
だからめっちゃありますよね、
うん、
だからまあそれ自分が何をマストとしてるかみたいなのも分かるというね、
ああ、そうですね、
面白いとかもありそうですね、お便り
見ないといけないのに、
うん、そうですねとか言って
見ないっていうことです
。だから僕の場合さ、そのスターウォーズ見てないってすごいスラスラ言えちゃうんですよ、
う
ん、
そうですね、だからそこまでプレッシャーかかってないわけです
、
自分がプレッシャーかかるぐらい、
あ、そっか、逆に言えちゃうのはダメなのか、
言えちゃうのはダメなんですよ、
だから
簡単に言えるのはダメで、あ、それ見てないですよって言えるのはダメで、
うん、
これ見てへんねんけど、
なんかもうビッグタイトルすぎて見てないけども逆に言えちゃうみたいな、一周回ってみたいなのもありますけどね、
うん、あ、まあでもやっぱり自分が恥ずかしいと思うことじゃないと面白くないので、
だからすごい恥ずかしい回ですね、
そうです、次は、次はもうみんなチブをさらし出す、さらけ出す回ですよ。
そうですね。
でもこれお便りもらったやつ我々が見てない可能性あります
か。いやいや、そらあるんじゃないですか。
あでも我々だけ星ばっかりみたいな
回になるかも。ね、
見てた場合はそんなの見てへんのか。
ね、みたいな。私見ましたよ、みたいな。
ギスギスした感じ、
ギスギスした感じになるかも。
やばいですね、
はい。全部見てるように頑張れたらいいんですけどね。
そうですよね。
ちょっとまあ危険な回になりそうですけど、よろしくお願いします。
まあたくさんあると思うんで、うん、ぜひともあの厳選していただきたいですね、
はい、
あれもこれもじゃなくて、
うん、
もう特に恥ずかしいのはこれっていう、
う
ん、なんで見れてないかみたいな理由もあればいいですけど、
あそうですね、
あそうやね、
うん、まあまあ大体はめんどくさいから
そうい
うことになると思うんですけど
ね。まあね、
うん、
はい、
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。